眠り姫は覚めない夢を見る。月、さえゆる夜に感じたのは、ほんの少しの孤独感。なぜだろう？どうしてだろう？そんな思いを巡らせてみても、仰ぎ見る藍色の夜空は何も答えてはくれない。
見た目だけなら、なかなか神秘的よね。月光にガラスのバラって。
ユグ・ルーインズの言葉に、黄昏肥料は顔を上げた。
もう、何人もの人に被害が出ているんですよね。これ以上は、犠牲を出させません。
うん。波風いすすがうなずく。死ぬこと。それが自然の摂理。だけれど、やっぱり寂しい、悲しいって思うことは、その子を大切に思っていた、ということだよね。漁師であるイスズは、死という現象は決して避けられない、どの生命にも等しく、平等に訪れる現象だということを理解している。だけれど、同時に悲しく辛いことであるということも知っている。生きること。きっと、それ自体が尊いものだって。そう思うのだ。だから、見届ける。の。人生の伴侶を得て、強く共に生き、歩むことを決めたから。イスズがふと顔を右に向けると、夫である波風優斗と目が合う。
俺の守りたいものはここにあるから。
二人をどこか微笑ましそうに眺めていたユグは、ふっと目を細めた。
害あるバラは、きっちり駆除しちゃいましょう。まあ、動かぬのなら手間のかかる相手ではないな。そう面倒もなかろうさ。
フィオナ・ボールドウィンの顔には、こびりついた自信に満ち溢れた表情。けれど、大切な、あるいは忘れ去りたい思い出の中、どれほどのものが、冷静を保っていられるのだろうか。
大切な思い出を利用されるなんて。
桜木マリの握りしめる手には、知らない間に力がこもっていた。踏み込まれたり、怪我されたくない思い出がある。それを利用するなんて、絶対許すべきことではない。柔らかな若草色の瞳に、決意が宿る。
甘美な思い出ね。
ロドルフォ・リュッツィは思いを馳せる。けれど。
そんなものより、生きている痛みや恐怖の方が、俺にとってはよっぽど大切だぜ。
やがて見えてきたガラス腹。冷たく、鋭いガラスの茨で、眠り姫のようにまどろむ。少女の姿。
あれがハリコさんね。
クレイ・ナギのつぶやきに、長谷川・アレクサンドラ・ミズホは、ごくりと唾を飲み込む。迷ってなんかいられない。
踏み込まないと戦えませんわ。参りましょう。悲劇の連鎖は止めてみせる。
ミズホにうなずいた木島香織は、扇を構え、言い放った。それぞれの、夢と、思いと、後悔と、来訪者に気づいたバラは香る。それが、力あるものだとは知らずに、気づけばナギは、懐かしい風景の中にいた。その世界の中で、彼が笑う。
彼だけは、私を肯定してくれた。
戦わなくても、人を救わなくてもいい。そして、変わらずにいてほしいと思うよ。
何の力も持たない、一般人だった彼の言葉に、私は救われた。あの時の彼が、今の私を見たら咎めるだろう。けれど、それでも、あの救いをくれたあなたに、もう一度会いたい。そして、
返答を、あの時の言葉に答えを返さないと。
優しい夢に、まどろんでいたくなる。だけれど、
失った以上、手からこぼれ落ちた以上、私は、それを取り戻す。
そのために、手段を選ばない。選べない。そう、あの時決めた。たった一人の、名前も残っていない彼のために。
足を止めてなんて、いられはしない!
目にも止まらぬ速さで繰り出されるナギの槍。パリーンと、乾いた音を立てて、一つのバラが砕け散った。揺らされたバラが、また香りを放つ。
ねえ、マリー。
マリの瞳に映るのは、別れた彼女。自分を呼び笑いかけていた。それだけで、心が満たされる。
俺は、彼女に。
違う。確かに寂しさはある。けれど、懐かしく思いはしても、すがるようなことではない。君影草を見たあの日、雨上がりの公園を歩いた。無邪気に水たまりに飛び込んだ彼女と、跳ね上がる水しぶき。そして、水面に映った彼女の表情。
大切な思い出だからこそ、土足で踏み込んでくることは許さない。
ピチョンと雫が跳ねて、水面に映った彼女の顔が揺らぐ。少し寂しそうな顔をしていた。その顔に罪悪感だって感じてしまうけれど。
さようなら。ありがとう。
マリも少し寂しそうな笑顔で彼女に別れを告げる。日は沈み、季節は冬の夜。ヒューッと甲高い音を立てて弾けた花火。真っ白に染まる夜空とともに、マリの意識が明けてゆく。鈍くなっていた思考が、意識が、夢から覚めるように明確になってゆく。振り返らない。彼女との思い出は大切なもの。彼女からもらった幸せと、笑顔。優しい記憶を、怪我されたりしてたまるものか。
それに、大事な部分を勝手に利用されるのは、気分のいいものじゃないしね。
マリは雷のマヤを放つ。今にもミズホに襲いかかりそうになっていたイバラを断ち切った。
助かりましたわ。
また来るよ。気をつけて。
ええ、言われなくても。
踏み込みますわよ。
マリにうなずいたミズホは、黄金の拳を振り上げる。拳に振り流れたガラスバラは飛び散り、月光に鋭くきらめいた。一つが散る。すぐさま後方へと下がったみずほに、ユータは聖なる刻印をかける。
大丈夫?
ええ、大丈夫ですわ。
ユータにみずほは余裕の笑みで返した。一方、フィオナは気づくと古い戦場にいた。そして、その光景に絶句する。ボロボロに傷ついた兵士の死体が山のように積み上がっている。だけれど、倒れ伏すこともなく、 剣線を交え合う二つの影。片や金色の鎧は自分自身。相手立つ銀色の鎧。その隙間から見える顔は、紛れもなく自らと同じもの。
王たる我のうちに触れるか、舐めた豆を。その父兄、万事に値する。
怒りのままに薙ぎ払われた殲滅の剣。パリーンと、甲高い音を立てて、ガラス腹は砕け散る。荒々しい一撃。沈めた興奮も飛び散る破片とともに、フィオナは冷静な心を取り戻してゆく。
さっさと片付けて助け出すぞ。己の選択次第だが、知らねばならぬことがあるやもしれんのだからな。
漂う御影の香り。
ロドルフォさん。
ヒリョの声が聞こえる。ヒリョはロドルフォに近づき肩を揺さぶるが、彼はぼんやりと虚空を見つめるばかりで反応はなかった。
おい、お前、13番目の。
自分を呼ぶ声がした。人間界よりずっと無機質な故郷。並べられた同期は皆無表情だった。悪魔にぶつけるための駒。誰の記憶に残ることもない人形。そんな存在に名前などなく、意志もない。
でも、もう違うだろ。
その声に、のろのろと顔を上げた。表情しか似ていない男。写真と日記でしか知らない、人間のロドルフォがそこにいた。
そんな、情けねえ面見せんなよ、ロドルフォ。父さんと母さんを任せられないじゃねえか。
あ、そうだ。今は違う。今は名がある。性格がある。自分を思ってくれている人だっている。何もなかった13番目ではない。彼はニヘラッといたずらっぽい微笑みを浮かべ。
あと、さっさと本命は落とせよ。うるせえ。
都合のいい妄想かもしれない。彼と会ったこともないけれど、それでも自分は確かに彼の思いを受け取ったのだと信じて。
わかってるっつーの。
叫んだロドルフォに、かつての13番目の姿はない。襲いかかる茨に突っ込み、薙ぎ払い、隙を作る。
やるじゃないの。
見守っていたユグは、彼の開いた道をたどり、ハリコの体を抱え上げた。獲物を逃がしたガラスバラは、さらに御影の香りをばらまく。新たなる獲物を求めるように。空き地の隅にハリコを下ろし、振り返ったユグは、言葉を失う。
お父様、お母様。
そこには、この道を選んだ自分が、もう二度と会うはずのない、二つの影があったから。両親、彼らは自分に立派な天使、そして、男性になることを望んでいた。しかし、自分は彼らの思いを裏切り、堕天使として生きている。それどころか、立派なお姉。
けど、私は人間と共に生きたかった。自分自身でいたかった。
両親を裏切った。だけれど、愛してる。だから生じる強い罪悪感を、この道を選んだ時の思いで断ち切る。
ごめんなさい。
いや
本物には言えない思いをこぼし、 うつつに戻ったユグの意識。耳に届いたのは、瑞穂の絶叫。そちらへと目を向けると、瑞穂はうずくまり、顔を恐怖に歪めている。
私は、私は、
瑞穂の瞳に映るのは、襲いかかるガラスの茨ではなく、過去の自分だった。学園に来た自分は、新たな技を覚えた。だけれど、それは強い、殺戮衝動をもたらすもの。衝動に抗えず、止めるパートナーを殴り続け相手を、病院送りにしてしまっていた。幻影は過去の自分。なすすべもなく、殴られ続けていた。しかし、襲いかかる自分が突然見えなくなった。代わりに見えたのは、すみれ色の髪。瑞穂に襲いかかっていたガラスの茨。それをしのいだのは、ユグだった。
お立ちなさいな。
ユグの声に、瑞穂は正気を取り戻す。
今は、この力で人を守ることができるんだもの。これで、いいわ。
今は、かつての私ではない。きっと、乗り越えられますわ。
思いは過去から今へ。ユグが差し伸べた手。瑞穂は、ユグの手を取り立ち上がる。その瞳に、恐怖の色はない。燃えていた。炎上、火事。ゴーゴーとグレンの花が咲いているのを、ヒレは見ていた。次々と子供たちが豪華に巻き込まれていく。苦悶の表情で、あるいは、絶望の面差しで。
あははは、燃えちゃえばいい。
それを見て、憂鬱の笑みさえ浮かべ、眺めている赤い瞳の少年がいる。
ああ。
赤い瞳の少年と目が合う。燃えているのは、幼い頃住んでいた施設。少年は、紛れもなく、自分自身。辛い出来事に、崩壊した心。そして、力を暴走させ、施設を燃やした。心が、意識が、悪魔の、絶望の漆黒へと染まっていく。だけれど、光が差した。そうだ、今は自分を心配してくれる人がいるんだ。
ああ、負けるものかよ！
肥料は無理やり意識を揺り戻した。
こんなところに可愛い子が隠れていたわね。
よくわからない機材やガラス管が多く立ち並ぶ部屋。覚えていない。だが、そんな空間の中で声が聞こえた。とても懐かしい声。その人を知っている。それは大切な私のお母さん。
私の声が聞こえるかしら？理解できているかしら？
お母さんは深い海のような着物を着ていた。そしてにこりと微笑み。
よかったらうちの子供になってほしいわ。
それが木島香織の始まりだった。彼女から希望をもらった瞬間、よく覚えてはいないけれど、とても大切なものだった。
だから、私はもっと辛い状況の人を助けたいって思うの。
強い思いが襲いかかるバラを弾き砕いた。残されたバラが放つ甘美な香り。しかし、いすずとユウトは屈することはなかった。
俺の一番大切なものはすぐ隣にいるんでな。
私も 大切な人と一緒に歩んで、行くから。ユートとイスズの力を合わせた攻撃。最後のガラスのバラが、花火のように月光に飛び散り、きらめいた。そして、朝日が拭い去る。
とりあえずこれ、着ときなさいな。私のだからちょっと大きいと思うけど。
ありがとうございます。
ユグに言われ、己の格好を見返したハリコは、慌ててユグから受け取ったカーディガンに身を包み、丸くなる。至って、年相応の反応だった。
あの子、は？
あの子って、この子のこと？あたりを見回すハリコ。香りが差し出した写真は、教師に頼み、調べ入手してもらったもの。幼稚園くらいの少女の写真。ハリコは必死にうなずいた。
でも、どうしてこの写真を？
首をかしげたハリコに、皆一様に押し黙る。少し悩んだ後、ユートは落ち着かせながら彼女の背後に立ち、そっと口を開いた。
どうして彼女から手紙が届かなかったか、わかる？
忙しくなっちゃって。
その言葉はすがりつくようで。けれど、ユートは首を振る。
届けられなくなったんだよ。ちゃんと返事を書いていた。ポストに投函しようとしていた。でも、届けることができなかったんだ。
言葉を選びながら、ユートは伝える。なるべく傷をつけないように。ハリコは黙る。
毎日のように交わしていた手紙が途絶えたこと。本当は、最悪の可能性も考えたことも、きっとあるんだよね。
マリは思考する。しかし、そんな恐ろしい自分の頭の中の予想を振り切り、現実から目を背け、可能性を信じていた。これは、
その子が最後に書いた手紙なんだって。
ハリコは、ユートから受け取った手紙を、恐る恐る開く。
その手紙をポストに入れようとした途中で、交通事故に巻き込まれてしまったんだそうです。
肥料の補足するような言葉。両親からすれば、その少女の最後の言葉。手放せずにいたらしい。
ハリコへ。今日は晴れです。梅雨だから雨が降っているけど、私が晴れということにします。懐かしい文字。彼女は手紙の冒頭に必ず天気のことを書いていた。そして何でも晴れにしてしまう。ハリコにもらったビー玉を見て思い出します。ハリコに会いたいなって思います。ハリコもそう思ってくれてる？会いたい同士だったら、心はいつも会える。私は、ハリコに会いたい。だから、いつも、ハリコと一緒にいるよ。
大粒の涙がこぼれる。ポロポロと、便箋に濡れ跡を刻む。ハリコは便箋を守るように、愛おしそうに抱きしめた。
寂しい？けど、ね。一人じゃ、ないよ。
ハリコを包み込むように、イスズはハリコの頭を優しく撫でる。
本当に、一人だったら、悲しくならない。涙が出るってことは、心の中に、彼女が生きているってことなんだもの。
泣くハリコにマリは
アリコにハンカチを手渡しながら、
大切な思い出だから利用されるのは悔しい。大事なものだからこそ前に進む力にしたいって思うよ。
君も俺もだから。
それにあなたが幸せになることが彼女が望むことじゃないのかな。
ユートの言葉にロドルフはうなずき口を開く。
あんたの中にもあるだろう。受け取った思いやそいつがいなけりゃ気づけなかったこと。
彼の幻影はもうない。だけれどロドルフは、死はどうしようもない現象なら、巻き戻らない時の流れならば、
そういうのを忘れないことが生かすってことなんじゃねえのか。
だってそれが彼女がいた証になるのだから。夢から覚める時間、しばらく泣き晴らしたハリコの瞳は真っ赤だったけれど、
夜が明けるわね。
物思いに沈んでいたナギの意識をうつつへと呼び戻したのは、遠くから差し込む朝日。朝を連れ立った日差しが、世界が白く染めてゆく。さまざまな辛いことも、悲しいことも、拭い去るように。朝が来た。